ちょうど今は世界バプテスト祈祷週間ということでございます。その全く知らない場所やそういう外国に行って勇敢な伝道した人たちのことを思うわけですけれども、やはり一番先に思い浮かべるのは私は西南学院を作られた C.K. ドージャー先生だと思います。ドージャー先生は結婚間もなく日本にいらっしゃって、博多にいらっしゃって、その西南学院という小さな学校を作られました。そうしてその学校は今もこうして続いていて、多くの人たちのためになっています。これはドージャー先生が作られた大きな働きだと思います。まあ、バプテストの宣教師といえば婦人部の婦人会の方々がいつも、覚えていらっしゃるロティムーンさんがいますね。そのロティムーンさんのことは今日はお話ししないようにしますけれども、ロティムーンは女性でした。そして中国に行って伝道して、まあ、その頃はちょうどアメリカも南北戦争の直後ぐらいでしたので、お金があんまり送られてなくて、生活するにもことかいて、まあ、病気になってアメリカに帰る途中、神戸でしたかね、神戸で船の中で、亡くなられたんですね。そのロティムーンさんを覚えて、この世界バプテスト祈祷週間があるわけですけれども、バプテストの宣教師といえば皆さん大きな働きをした人が何人もいます。ウィリアム・ケアリーという人はイギリス人だけれどもでしたけれども、インドに行ってベンガルというところに行って、ベンガル語に聖書全巻を翻訳した人ですね。このウィリアム・ケアリーは16歳から28歳まで靴屋をしてたんですね。シューメーカーですね。その靴屋さんでしたけれども、そういうふうな仕事をしながら、まあ世界伝道に行こうという、そういう望みを与えられて、そして独学でヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語、ドイツ語、フランス語とか、とにかく語学を勉強した人でした。そして家族を連れてインドに行ったんです。そしてまあ大変な貧乏の中で旧約新約を全部翻訳したという大変な先生ですね。この人はバプテストの人でした。世界伝道の父と言われています。それからもう一人有名な人はアドニラム・ジャドソンという人ですね。この人は、まあ、現在のミャンマーに行ったんですね。そして、バプテスト派として宣教師の働きしました。そして確か奥さんも病気になって死んでしまうんじゃないかな。そして、まあ、子供さんも、もう心の病にかかったりして、もうそれこそ貧乏のどん底の中で立派な働きをしました。キリスト信徒の慰めの中にそういうことが書いてございますけれども、勇敢な人は一人で頑張るというんですね。その言葉を私は非常にいい言葉だなと思います。勇敢な人はもう一人で頑張ると、もう家族もあっても奥さんが死んでも子供が病気になってもよしやるぞと言って前に進んでいった人ですね。それはやっぱり神様を信じていたからそういうことができたんじゃないかと思います。そのキリスト信徒の慰めの中に 第4章の事業に失敗した時というものがあるんですが、その中で中国で働いた一人の宣教師のことが短く触れられています。その宣教師さんは中国で伝道したんですけども、40年間と皆さん覚えてくださいね、40年間一生懸命伝道して、たった一人の信者しか収穫はなかったそうです。カトリックの働きをした有名な人がいますね。フランシスコ・ザビエルですけれども、ザビエルは東洋伝道したんですけれども、まあ、その100万人の人を洗礼に導いたそうです。まあ、しかし内村鑑三によれば、その100万人の信徒を導いたザビエルよりも40年間働いて、そしてたった一人の信徒しか得なかったその宣教師の方がきっと心に喜びを持って天国に行ったのではないかと、そういうふうに書いておられます。そしてそのクリスチャンの伝道とか言いますと、大抵その大きなこととか目立つことを考えることが多いんじゃないでしょうか。この教会にもいろんな先生方がいらっしゃいますけれども、まあ皆さんはこんな事業をしたとか、こういう教会を作ったとか、もう徹夜でお祈りをしたとか、まあそういうお話がやっぱり多いんですね。そしてそれは尊いことですけれども、私はそれも立派な伝道ですけれども、本当の伝道というものはそういうことをしなくてもできるものじゃないかと思います。それはその神様の恵みがもうすでに私たちの中にもう備えられているんですから、何も心配しなくて、小さな働きでも感謝を持ってすれば、それは立派な伝道じゃないかと思います。教会員を増やそうとしたり、まあ、そういうことをするために伝道するのではないんですね。伝道っていうのはパウロが言っていますように、こうコリント第1の9章の16節ですけれども、福音を告げ知らせてもそれは私の誇りにはなりませんと、そうせずにはおられないからするのですと。神様の愛に励まされて伝道するんです。まあ、それが聖書が教えている伝道ではないかと思います。教会の名誉のためにするとか、信者を増やすためにするとか、そういうことではありません。来週は武田先生がいらっしゃいますけども、武田先生は先週もおっしゃっておられましたけど、すべてのこと愛働きて益となると、その All things とか Everything s とか、そういうふうに聖書に書いてますけど、 All things Everything Works for together for good というふうに武田先生言われましたけども、すべてのものを愛働きて益となると、これは聖書の言葉ですけど、ありがたい言葉ですね。本当に先生おっしゃるように、もう失敗があってもいいんです。失敗があれ、その挫折をしても、殉教の時にも逆境の時にも、お金があってもなくても、不幸が続いても、全ては神の、全てが愛働きて益となるというのが聖書のそのメッセージでございます。今日宮村兄弟に読んでいただきましたヘブル書の13章1節は、そういう見えない伝道、見えずの伝道、 人の目には分からない、そういう働きのことを述べています。創世記の箇所を見てみますと、アブラハムとサラが知らないで自分たちが分からないのに、その神の天使をもてなしたということが書かれています。そしてそれが2人の祝福の元となりました。知らずにする行いというのは皆さんもきっとなさったことがあるんじゃないかと思います。私の場合はしたというよりもしていただいたことの方が多いように思います。今自分の書斎をだいぶ整理しまして、まあその写真とか、まあ、今までの説教とかアメリカの進学校の講義ノートとかそんなものをどんどん整理しました。だいぶ、まあ、書斎がすっきりしましたけれども、そういうのを見てみますと、たくさんの人にお世話になったなってことを感じます。誰々君にもお世話になった、誰々君にもお世話になったってことをその感じるんですね。自分は何にもしなかったのに本当に申し訳ないなという、そういう気持ちがございます。まあ、そういうふうにその多くの愛を受けて、ここまでその牧師の働きをすることができたということがよくわかるんです。アメリカに行った時は、私は安守礼というものをまだしてなかったんですね。小さな教会でしたから。ところが卒業をする時になってそれをしていただいたんです。クレセントヒルバプテスト教会という大きなすごく立派な教会です。その教会で、安守礼委員会というのは開かれて、まあ、その安守礼をして日本に送り出してくださったんですね。それがあったから私は日本に来て、まあ、祝祷もできましたし、いろいろと感謝のことがございました。そしてその安守礼の時のことは絶対忘れてはいけないということを今改めてその過去の文書とかいろんなものを整理しながら思っています。その時にですね、安守礼を立派にしていただいて、まあ、何百人ぐらいの人が集まってたんじゃないかと思うんですけども、頭に手を置いて、まあ、お祈りをしていただいたんですけれども、その時にですね、僕はその説教をしていただいたジェームズ・コックスという神学部の説教学の先生ですけど、その先生にですね、何にもお礼をしなかったんですね。後から米国の学生が、ああいう時はその相当の、まあ、それ相応のお礼をするもんだよってことを言われたんですけど、その頃僕はお金もなかったし、そういうことは何にも気がつかずにですね、もうそのまま日本に帰ってまいりました。そしてその先生はそのことを一言もおっしゃいませんでした。そう思ったら、なんかもうもらうばかりで申し訳ないなって気持ちがあるんですね。そういうことは私は自分の家族に対してもそんなことをいつも思うことがあります。まあ、牧師なんかやめようかなと思ったこともありますし、もう学校の教員なんかもやめようかなと思ったこともありますけれども、そういう時に大抵反対したのはうちの家内でございまして、まあ、そういう道を飛び出さないように、まあ、手綱を引っ張ってくれたんじゃないかと思います。また教会員の中にもですね、いろいろと助けてくださる方がいました。そういう方々は自分で何か良いことしたと思っていないでしょうけれども、実はやっぱり人を助けたんですね。非常に身近な例を申しましたけれども、私たちも自分では自覚のないままに困っている人を助けたり励ましたりするときに、このヘブル書に書かれていますように、神様の前に良い働きをしたことになるのではないかと思います。まあ、僕は年がとっても自分では何ができるか分かりませんけれども、 たくさん良いことをしていただいたそういう兄弟姉妹のことを忘れずに、今度は少しでも何かお返しができたらいいなということを感じているわけでございます。一言祈ります。父なる御神様、今日はこのヘブル書の手紙を少しなりとも学ぶことができました。十分な働きはできませんけれども、神様の恵みは私たちに対して十分すぎるほど、あふれるほど注がれています。どうか教会に集まっておられる方々が、その神様の恵みを心に覚えて、そして感謝と喜びのうちに信仰生活を送ることはできません。どうか導き守ってください。今日の礼拝を感謝いたします。礼拝を覚えて教会に見えることはできなかった方もおられます。どうか一人一人の上に神様のお守りはございません。尊く主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。